仕事の効率を劇的に上げる7つの集中力テクニック。日々優秀な人材の確保に奔走されている採用担当の方々に質問をさせてください。最後に集中して仕事に取り組めたのはいつですか？思い当たる節はありませんか？応募者の書類が山積みになっている。面接の日程調整の連絡が後回しになっている。採用計画の立案がなかなか進まない。こんな状況に心当たりはないでしょうか？現代の採用担当者が直面する集中力の課題。今日の採用担当者はかつてないほど多くの課題に直面しています。 1. 情報型就職ナビやリンクトイン、インディード等の求人サイト、 SNS、メールなど情報があふれる中で本当に重要な情報を見極めるのは至難の業です。 2. マルチタスクの罠。採用業務は多岐にわたります。書類選考、面接設定、内定者フォロー、採用戦略の立案と、あれもこれもと手を広げすぎて結果的に何も進まない、そんな経験はありませんか？ 3. 締め切りのプレッシャー。今期の採用目標、この職種を来月までになど常にプレッシャーにさらされています。焦りが募るほどかえって集中力が低下してしまうのです。 4. 中断の連続。ちょっといいですかの一声でせっかくの集中が途切れる。オフィスでの予期せぬ中断は集中力の大敵です。集中力向上がもたらす採用業務への好影響。しかしこうした課題を乗り越え集中力を向上させることで採用業務も改善されるのではないでしょうか？集中力を高めることで採用担当者の皆さんの日常は大きく変わる可能性があります。まず目の前のタスクに集中できるようになれば、山積みになっていた書類や滞っていた連絡事項を着実にこなせるようになるでしょう。これによりやるべきことが溜まっているという精神的プレッシャーから解放され、ストレスの軽減にもつながります。さらに日々の業務を効率的にこなせるようになれば、採用戦略を考える時間的余裕も生まれます。市場動向や自社のニーズをじっくり分析し、中長期的な視点で採用活動を計画できるようになるのです。この先を見据えた姿勢は競合他社との差別化にもつながり、優秀な人材の獲得にも有利に働くでしょう。また応募者や社内関係者とのコミュニケーションにも変化が現れます。やり取りに集中することでより深い理解と信頼関係を築くことができ、結果としてミスマッチの防止や入社後の定着率向上にも良い影響を与える可能性があります。最後に、仕事の効率化は不必要な残業の削減にもつながります。プライベートの時間を確保できることで心身ともにリフレッシュし、翌日の業務にも好影響を与えるという好循環が生まれるでしょう。このように集中力の向上は採用業務だけでなく、皆さんの働き方や生活の質まで幅広く改善する可能性を秘めています。それでは具体的にどのように集中力を高めていけばよいのでしょうか？この後実践的なテクニックをご紹介していきます。あなたに合った方法を見つけ、より充実した採用活動を実現させましょう。現代社会における集中力の問題。私たちは今かつてないほど情報とテクノロジーに囲まれた世界に生きています。しかしこの便利な世界は同時に私たちの集中力に大きな課題をもたらしています。特に採用担当者の皆さんはこの問題の最前線に立たされていると言えるでしょう。デジタル時代の集中力低下の実態。2015年、マイクロソフト社のカナダの研究チームが衝撃的な研究結果を発表しました。それによると現代人の平均的な集中力はなんと金魚以下だというのです。具体的には人間の平均集中持続時間が8秒であるのに対し、金魚は9秒だと報告されています。この結果は私たちの日常生活を如実に反映しています。スマートフォンの通知、絶え間なく更新される SNS、 次々と届くメール、これらは私たちの注意を常に分散させ、一つのタスクに集中し続けることを困難にしています。さらにマルチタスキングが美徳とされる風潮も集中力低下に拍車をかけています。実際人間の脳は同時に複数のタスクを効率的に処理することは苦手で、頻繁なタスク切り替えは生産性を大幅に低下させることが分かっています。採用担当者特有の集中力を妨げる要因。採用担当者の皆さんは一般的な集中力の課題に加え、職務特有の要因にも直面しています。 1. 情報の洪水。採用活動では膨大な量の履歴書や職務経歴書を精査する必要があります。またリンクトイン、インディード、就職ナビなど様々な採用プラットフォームからの情報も絶え間なく流れ込んできます。この情報の洪水の中で本当に重要な情報を見極め集中して処理することは非常に困難です。 2. マルチステークホルダーとの調整。 採用担当者は応募者、面接官、経営陣など多くのステークホルダーと常にコミュニケーションを取る必要があります。これらの様々な要求や期待に応えようとすることで注意が分散されがちです。 3. 緊急性と重要性のジレンマ。採用活動には常に締め切りがつきものです。この職位を今月中に埋めなければという緊急性の高いタスクに追われる一方で、長期的な採用戦略の立案といった重要だが緊急性の低いタスクも存在します。この優先順位付けの難しさが集中力を妨げる一因となっています。 4. 予測不可能性。採用プロセスは常に予測不可能な要素を含んています。優秀な候補者の突然の辞退、予期せぬ採用枠の追加、急な面接のキャンセルなど計画外の出来事が頻繁に発生します。これらの予測不可能な状況に対応しようとすることで、一つのタスクに集中し続けることが難しくなります。 5. 感情労働。採用担当者は候補者の期待や不安、時には失望にも向き合う必要があります。この感情的な側面は客観的な判断や集中力の維持を難しくする可能性があります。これらの要因が重なり合うことで、採用担当者の皆さんは日々集中力の維持に大きな困難を感じているのではないでしょうか。しかしこの状況は決して克服不可能なものではありません。次はこれらの課題に効果的に対処し、集中力を高めるための具体的なテクニックをご紹介します。集中力を高める7つの実践的テクニック。ここからは集中力を高めるための具体的な方法をご紹介します。これらのテクニックは科学的な裏付けがあり、多くの専門家に支持されているものです。ぜひ自分に合ったものを見つけて実践してみてください。ポモドーロテクニック。時間管理の王道ポモドーロテクニックは、1980年代にイタリアの大学生フランチェスコ・チリロによって考案された時間管理法です。方法 1. タスクを選択し、タイマーを25分にセットします。 2.タイマーが鳴るまでそのタスクに集中して取り組みます。 3. タイマーが鳴ったら5分間の短い休憩を取ります。 4. これを4回繰り返したら15分から30分の長めの休憩を取ります。なぜ効果的か。25分は集中力を維持しやすい適度な長さです。定期的な休憩が脳の疲労を防ぎます。タスクを小さな単位に分割することで達成感を得やすくなります。採用担当者向けのヒント。履歴書の確認や候補者へのフィードバック作成など、似たタスクをまとめてポモドーロ単位で行うと効率的です。フロー状態の活用。最高のパフォーマンスを引き出す。フロー状態とは、心理学者ミハイ・チクセントミハイが提唱した概念で、タスクに完全に没頭し、時間の感覚さえ忘れてしまうほどの集中状態を指します。方法 1. 明確な目標を設定します。2. 自分のスキルレベルにちょうど合った、やや挑戦的なタスクを選びます。3. 外部からの妨害を最小限に抑えます。 4. タスクに没頭します。なぜ効果的か。高度な集中状態で創造性と生産性が飛躍的に向上します。深い満足感が得られ、モチベーションの維持にもつながります。採用担当者向けのヒント。採用戦略の立案や複雑な職務記述書の作成など、創造性が求められるタスクにフロー状態を活用しましょう。理想的な作業環境の構築。外的要因の最適化。私たちの集中力は周囲の環境に大きく影響されます。理想的な作業環境を整えることで集中力を維持しやすくなります。方法 1. 整理整頓。不要なものを取り除き、必要なものを整理します。 2. 照明。自然光が理想的ですが、それが難しい場合は目に優しい照明を。 3. 温度。約20度から22度が最適とされています。 4.音、白色雑音や自然音を利用するのも一案です。 5. デジタルデトックス。不要な通知をオフにします。なぜ効果的か。物理的な乱雑さは心理的な乱雑さにつながります。適切な環境は脳の働きを最適化します。採用担当者向けのヒント。面接の準備や重要な採用判断を行う際は、特に環境を整えることが重要です。パワーナップの効果的な活用。短時間で集中力を回復。短時間の昼寝、いわゆるパワーナップは集中力の回復に非常に効果的です。方法 1. 10分から20分程度の短い昼寝をとります。 2. 昼食後、午後2時から4時の間が最適です。 3. 快適な場所で横になりアラームをセットします。なぜ効果的か。短時間の睡眠でも脳の疲労回復効果があります。長すぎない昼寝は夜の睡眠を妨げません。採用担当者向けのヒント。 長時間の面接日や夕方まで続く採用イベントがある日は、昼休みにパワーナップを取り入れてみましょう。35、個人に最適化されたルーティンの確立。個々人に合わせたルーティンを作ることで、脳に今は集中する時間だというシグナルを送ることができます。方法1、作業開始前の小さな儀式を決めます。例、深呼吸を3回する。お気に入りの音楽を聴く。2、作業場所を決め、そこでのみ集中作業を行います。3、同じ時間帯に同じタスクを行うようにします。なぜ効果的か。条件反射的に集中モードに入りやすくなります。意思決定の数を減らすことで意思決定疲労を防ぎます。採用担当者向けのヒント。毎日の書類選考の時間や週次の採用会議の前後にルーティンを設けてみましょう。生活習慣の改善。睡眠と運動の重要性。集中力は日々の生活習慣と密接に関連しています。特に睡眠と運動は重要です。方法1、睡眠。7から9時間の質の高い睡眠を確保します。就寝時間を一定に保ちます。2、運動。週に3から5回30分以上の有酸素運動を行います。なぜ効果的か。質の高い睡眠は脳の回復と記憶の定着に不可欠です。運動は脳内の神経伝達物質のバランスを整え、集中力を高めます。採用担当者向けのヒント。忙しい採用シーズンこそ睡眠と運動の時間を確保することが重要です。集中力のピークタイムの把握と活用。個々人には集中力が最も高まる時間帯があります。これを把握し活用することで効率的に作業を進められます。方法1、1週間ほど時間帯ごとの集中度や生産性を記録します。2、パターンを分析し自分の集中力が高まる時間帯を特定します。3、その時間帯に最も重要で集中力を要するタスクを配置します。なぜ効果的か。個人の生体リズムに沿った作業配分ができます。限られた集中力を最大限に活用できます。採用担当者向けのヒント。集中力のピーク時に重要な採用判断や戦略立案を行い、ルーチンワークは集中力が落ちる時間帯に回すなど工夫してみましょう。これらの7つのテクニックはそれぞれ単独でも効果がありますが、組み合わせることでさらに大きな効果を発揮します。自分に合ったものを選び、日々の業務に取り入れてみてください。集中力の向上はより効率的で質の高い採用活動につながるはずです。効果的な業務選択。パレートの法則の応用。 20% の重要タスクに 80% の集中力を。日々の業務に追われる中で本当に重要なことは何かを見失いがちではないでしょうか。ここで皆さんにぜひ知っていただきたい重要な概念があります。それがパレートの法則、別名80/20の法則です。パレートの法則とは、イタリアの経済学者ビルフレド・パレートが発見したこの法則は、多くの事象において全体の結果の 80% が 20% の原因から生じているという経験則です。例えば、企業の売上の 80% は 20% の顧客からもたらされる。交通事故の 80% は 20% のドライバーによって引き起こされる。ソフトウェアのバグの 80% は 20% のコードに起因する。この法則を採用業務に当てはめるとどうなるでしょうか。採用業務におけるパレートの法則。採用活動においてもこの法則は当てはまります。例えば、採用成功の 80% は 20% の採用チャンネルからもたらされる。質の高い候補者の 80% は 20% の求人広告から応募してくる。採用業務時間の 80% は 20% のタスクに費やされている。この法則を理解し応用することで、限られた時間と労力を最も効果的に使うことができるのです。 20% の重要タスクに 80% の集中力を。では具体的にどのように応用すればよいでしょうか。以下にステップを示します。1、タスクの洗い出し。まず自分の日々の業務をすべて列挙してみましょう。小さなタスクも含めてできるだけ詳細に書き出します。2、重要度の評価。次にそれぞれのタスクが採用活動の成果にどれだけ寄与しているかを評価します。例えば5段階で評価してみましょう。3、 20% の重要タスクの特定。評価が高いタスクのうち上位 20% を重要タスクとして特定します。これらがあなたの業務成果の 80% を生み出している可能性が高いタスクです。4、時間配分の見直し。現在の時間の使い方を分析し、重要タスクにより多くの時間と労力を割り当てるよう調整します。5、集中力の配分。特に集中力が高い時間帯、 前述の集中力のピークタイムに、これらの重要タスクに取り組むようにします。6. 他のタスクの効率化または異常。重要度が低いタスクは、可能な限り効率化するか、他の人に異常することを検討します。採用担当者向けの具体例。採用担当者の典型的な重要タスクには、以下のようなものがあるでしょう。1. 採用戦略の立案と見直し。2. キープレイヤーとなる候補者との面接。3. 採用基準の設定と評価方法の改善。4. 主要な採用チャンネルの開拓と関係構築。5. 採用に関する重要な意思決定。これらのタスクに、あなたの時間と集中力の大部分を割り当てることで、採用活動の質と効率を大幅に向上させることができるはずです。パレートの法則は、あくまでも指針です。すべての状況で厳密に80対20の比率が当てはまるわけではありません。また、残りの 80% のタスクを完全に無視して良いわけでもありません。重要なのは、この法則の本質を理解し、限られたリソースを最も効果的に配分するという考え方です。パレートの法則を意識して業務に取り組むことで、より戦略的で効果的な採用活動が可能になります。日々の雑務にうずもれるのではなく、真に重要なタスクに集中することで、採用の質を高め、組織に大きな価値をもたらすことができるのです。まとめ、継続的な実践と自己最適化の重要性。集中力向上の旅はここからが本番です。1. 小さな一歩から、一度に全てを変えようとせず、一つのテクニックから始めましょう。2. 継続は力。新しい習慣の定着には時間がかかります。焦らず続けることが大切です。3. 自己観察。効果を客観的に評価し、自分に合う方法を見つけましょう。4. 柔軟性を持つ。うまくいかない方法があっても、それは学びの機会です。柔軟に調整しましょう。5. 定期的な見直し。環境の変化に合わせて、方法を適宜調整することが重要です。忘れないでください。完璧を求めすぎず、自分に優しく接することも大切です。集中力の向上は、より質の高い採用活動につながり、ひいては組織全体の成功に寄与します。明日から、自分なりの最高の集中力を発揮する方法を探ってみませんか。皆さんの採用活動がより充実したものになることを願っています。さらなる学習のための推奨書籍リスト、集中力向上をさらに深めたい方のために、いくつかの推奨リソースをご紹介します。おすすめ書籍リスト。1. エッセンシャル思考。グレッグ・マキューン著。本当に重要なことに集中する方法を学べます。2. 習慣の力。チャールズ・デュヒック著。良い習慣を身につける方法を科学的に解説。3. 仕事が早い人は何をしているのか。マーティン・セリグマン著。時間管理と生産性向上の実践的なテクニックを紹介。4. 脳を鍛えるには運動しかない。ジョン・レイティ著。運動が集中力と認知機能に与える影響について科学的に解説。5. マインドフルネス。マーク・ウィリアムズ。ダニー・ペンマン著。瞑想と気づきの実践を通じて、集中力と精神的健康を向上させる方法を学べます。6. 集中力。ダニエル・ゴールマン著。注意力の仕組みと、それを効果的に活用する方法について詳しく解説。7. 超没入。メールやチャットに邪魔されない。働き方の正解。カル・ニューポート著。デジタル時代の中断や雑念から解放され、深い集中力を発揮する方法を具体的に提案。これらの書籍は、それぞれ異なる角度から集中力と生産性の向上にアプローチしています。自分の興味や課題に合わせて選んでみてください。読書を通じて得た知識を日々の採用業務に生かすことで、より効果的で充実した仕事が可能になるでしょう。継続的な学習と実践が、自身のスキルアップと、ひいては組織全体の成功につながります。ぜひ、これらの書籍を活用して、自分なりの最適な集中力向上の方法を見つけてください。